背景ライザパジ構成。この配信は卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンから受講生に向けてお話しする番組です。今日のテーマは最初の一人を見つけてやらざるを得なくするです。最初の一人を見つけてやらざるを得なくする。絶対にやり遂げたいこととか、やらなきゃいけないんだけども優先順位が低いことってある、まああるじゃないですか。ただ私で言うとマーケティングの施策ってどうしても後回しになりがちです。意外かもしれませんが、でそういった場合は最初の一人を見つけてしまいましょうです。ウェブライターで言えば案件の経験積みたいんだったらもう最初のクライアントをさっさと捕まえてしまうこと、案件の経験というか記事執筆経験を積みたいんだったらブログだとなかなか手動かないですよね。でそうじゃなくてもうさっさとクライアントを見つけて、で月に何本書かざるを得ない状況にしてしまうことがやるべきことをやる最大のコツです、的なお話です。で私の具体例でお話しします。今私は MOS っていう試験対策、 MOS っていう試験、まずマイクロソフトオフィススペシャリストっていう資格があるんですが、それに関する資格対策講座やら本やらを展開しております。なんかとりあえずで Excel の講座出しただけなんですけど、本の出版が決まったりで、ちょっと、これはこれで大きなビジネスになりそうだなって形になってます。思わぬところで育とうとしているです。で、こいつ、まあ、Excel の MOS のメディアも実は立ち上げていて、で、ずっと放置してましたと。で、放置した結果、最近になって順位が取れるようになりました。ちょっとこれ、こんなに詳しく話す必要ないですね。で、ただ、端的に言うと、MOS のメディアを運営してるんですけど、アクセスは集まってるんです、めっちゃ。月に1万 PV、もうすぐ行く。めっちゃって言うほどでもないんですけど、希望的には。まあ、1万 PV 行くと。で、ただ、全然売れないと。2ヶ月に1件ぐらいですね、最近だと、売れてんのは。で、なんで、ここに対して、ちょっとマーケティングの施策をやろうってことで、ステップメールってのを導入しました。です。ステップメール。要は、ググります、SEO 記事読みます、で、MOS の講座売ります、じゃなくて、ググって入ってきた人に対して、まずはメルマガに登録してもらう。まあ、これは、あれですね、ステップメールというよりは、もうちょっと広い概念で言うと、ダイレクトレスポンスマーケティングってやつの一個なんですけど、また、とりあえず、その辺は話長くなるので置いといて、もう一度言うと、もともとは、記事、SEO 記事がありますと。で、その記事の中で、講座あるので、よかったら買ってねって感じでした。で、これだと全然売れないと。まあ、SEO 記事でググる人なんてそんな講座買うモチベないですから。まあ、それもキーワードによるけれども。普通はない。普通はないというか、MOS 講座とかでググってる人は買うモチベあるかもしれないですけど、そうじゃないキーワードに対しては買おうとするモチベなんてないので、まあ、買ってくれませんと。リンク貼っておいても。じゃあどうするかっていうと、メルマガに促す。です。で、そのメルマガの中で、何通送るかとかはよくいろいろ言われてても答えがないんですけど、別に何通でもいいと思うんですけど、まあ3通以上ですかね、少なくとも。で、何通か送って、その中で講座を、最後の方で講座を促す。要は前半で信頼を勝ち取ると。SEO 記事読んだだけだと、まだまだ信頼しないですよね、その書いた人のことを。なのでメルマガに促すと。この促し方もポイントがあるんですよ、それを置いといて。で、メルマガの中でめちゃくちゃ有益なことを伝えまくると。で、かつ有益なことを伝えつつ、ちょいちょい匂わせる、その有料の講座のことを。っていう風な、このメール、育てるメールの仕組みのことをステップメール、何通か送るからステップメール、1通目でなんちゃらして、2通目でなんちゃらしてって送るからステップメールって言うんですけど、それをやり始めました。でいつやり始めたかっていうと、昨日です。で、全部で、7通ですね。7日間にあたって7通のメールを送ることにしました。ちょっとここは前後するかもしれないですけど。で、この7通のメール、結構めんどくさいです。なんなら1通でもめんどくさい。やったことない方は、なんて言ったらいいですかね。SEO 記事ほどじゃないんですけど、 7つ、まあ、S 予記事7本分くらいに考えてもいいかもしれないです。結構気持ち的にはそれぐらい気合を入れて作りたいところ。一通でもしょぼいのがあると、メルマが解約されちゃうので、なんなら S 予記事よりも重要かもしれない。って言えるやつです。で、これをどうやって作るかです。で、そこで重要なやつで来るのが強制力です。要は最初の一人を見つけてしまう。で、私がやったことは、最初の一通目だけ作って、もう速攻でサイトに配置しました。昨日の時点で。最初の5つ目だけ。登録直後の5つ目だけ作って、もう配置しちゃいましたと。で、結果どうなったかというと、1時間ぐらいで2人入ってきました。これちょっとうまくいきすぎなパターンなんですけど、まあでも月1万 PV あって、ちゃんとした動線が来ればそれぐらい集まるんだなって。1日2人集まってくるってなかなかなんですけど、今日もまた多分1人か2人ぐらい入ってくるんだろうなってので、ちょっと楽しみにしてて、これもしかしたら本当にめちゃくちゃうまくいくなって、手応えやってるんですけど。で、昨日、早速1人目、二人入ってきたので、その二人に対して、直前に作ってあった一通目が送られましたと。で、一日後に二通目を送らなきゃいけないので、二通目作らなきゃいけません。具体的には、昨日の3時ぐらいに二人入ってきたので、3時までには、作っておかないと、二通目が送られませんと。ってのが、今後、7日間にわたり続きます。明日の3時までに、3日目の、ステップメール作んなきゃいけないし、あさっての3時までに4日目のステップメール作んなきゃいけないし、でこれがいわゆる強制力ってやつです。で、どっちのが楽かで言うと、明らかに楽で、どっちが楽で、どっちのがより質の高いものを作れるかっていうと、明らかに今回のパターンです。で、いきなりパターンの話してますけど、今2パターンありますよ、入れ方としては。で、パターン A が今回の私の、いや、A は違うが、普通のやり方がパターン A ですね。パターン A は、7日分のステップメール作んなきゃいけないんだったら、7日間全部作ってから、サイトに公開する、です。で、これ、まあ多分、何も考えずにやろうとすると、これやろうとするんですけど、いろいろリスクが あります。まず、なんだ、大変、やりきれない可能性がある。で、そして、なんか、いまいち緊張感がないので、没入できないというか、クオリティを上げようとできない。リアルを想像できないって言いたいんですかね。です。これがパターン A。パターン B が今回私がやったやり方です。最初の部分だけ作っちゃって、もう最低限だけ作っちゃって、さっさと現場に投入するです。で、私のおすすめのやり方は、このパターン B の方です。もうとにかくさっさとやらざるを得ない状況にしちゃう。最初の一人捕まえて。で、案の定、最初の一人捕まえたので、もう今日以降作らなきゃいけなくなりましたと。です。で、これがいわゆる最初の人で見つけて強制力を発揮するっていうやつです。で、ここでのメリットは2つあって、まず絶対に作りきれる。まあ絶対にとは言わないけど、作りきれる可能性がめちゃくちゃ3倍、4倍、5倍、20倍ぐらいにはなる。だって作らないと、せっかく入ってきたメールマリス、入ってきてくれた人に対してメールを送れなくなってしまうから。だから、やりきれる可能性がぐんと跳ね上がります。です。で、もう一個が、めちゃくちゃリアルになります。要は、この人に対して、特定の誰かに対して送るメールなんだってのが、もう本当にそうなので、想像力がいらなくなる。なんで、緊張感増して、一本一本のメールの質が上がります。例えば、ここ誤字脱字あるなとか、このタイミングでリンクを貼っておいたらちょっと不親切だなってのの、なんだ、気づきが全然変わってくる。緊張感が増えるから。で、結果、いいステップメールが出来上がります。で、かたや A のパターン、全部まとめて作るパターンだと、6日目、7日目ぐらいで、まあ、7日間あればどっかでぐだります。まあ、こんなもんでいいかでやる。で、それとその部分でボトルネックになって、その部分でメルマが解約されてしまったりします。でなんで、この最初の一人を見つけて強制力を発揮すると、何よりも楽。むしろ楽だし、質も上がるしで、めちゃくちゃ、やるべきことを的確にできるようになります。です。ぜひ実践してみてください。で、もう一個、これはちょっと別な話になるんですけど、精度高くやるコツは、一気にやらないことです。で、私で言うと、最初の一人入ってきたので、残りの6日間を一気に作るってやり方もできるんですが、そうはやらないです。昨日作ったのは最低限1日目の分だけ。で、今日作ったのも 今日の3時に送られる2日目の分だけです。ちょっとこれバッファーがなさすぎるんで、1日分どっか余裕見たいんですけど。で、明日は明日で3日目しか作らない。で、月曜日は4日目しか作らないです。で、そうやって細切れにすることで、集中力維持できます。まとめてやるとすると、どうしてもどっかで下ります。まあいいか。これは、モスの本でもそうだったんですが、全部で120問か。問題集で、モスの本を最近執筆しまして、で、120問ありましたと。で、最終チェックで全部の問題一旦手順通りに解き直ししたかったんです。で、どうやったかというと、細切れにしました。最終チェックの期間5日間あったんで、120÷5 で、だいたい25問ぐらいか。あれ合ってます？合ってますね。なんで1日25問だけやるってのを5日間繰り返しただけです。で、これを1日で120問やるってやると、絶対途中でぐだるし、後半チェックが甘くなる。です。なんで、細分化してやると精度が上がりますです。まあ、結局、なんでコツとしては2つで、もう、やらざるを得ない状況にする。で、かつ、期間を最大限有効活用するです。5日間あるんだったら5日間でやる。最初の2日間でまとめてやろうとしない。最初の2日間とか最後の2日間でやろうとしないです。ぜひ実践してみてください。で、このステップメールについてはいろいろ話せるんですが、なんかやっぱり、ウェブライターやっててよかったなっていうのは思います。この書けるので。で、あと、そう。コンテンツビジネスってやっぱ難しいなって思いました。で、なんでかっていうと、3つ能力がいるからです。これまた別の話でもいいですけど、ちょっと今話しちゃいますね。あ、コメント返ししてないですよね、そして。ちょっとコメント返ししてからこの話しますか。長くなるかもしれないで。まず昨日のコメントです。執筆速度に重要なのはリサーチでも執筆でもなく理解ですの。へのコメント。愛さん。上位記事や YouTube、本などから答えを探さない。講義でも答えは自分の頭で考えるとおっしゃっていますね。そうわかっているけど、つい答えを探そうとしています。そうですね。これは多分、義務教育の弊害って言っちゃっていいんですかね。答えあるじゃないですか。教えてもらうやつって。でも、答えないんですよね。実際の人生では。なんで、これ、まあ、SEO 記事もそうだけど、もっと汎用的に答えは見つけるんじゃなくて、自分の中で作るものってのは、もうなんだ、人生でそうですって言えるかもしれないですね。で、それは本当の意味で理解をしてないからなんだなとこの配信で気づきました。そうですね。答えを自分で作るためには理解がいるんですよね。だから、答え探すよりずっと大変。まあ、1たす1は2ってのを、1たす1話でググって答えを出すのと、1たす1を自分で計算して出すのとだと、1たす1って例が微妙でしたね。1921×5236 みたいなやつを電卓叩いて答えを教えてもらうのと、自分で計算するのって、自分で計算する方が大変じゃないですか。多分この差ですね。答えを見つけるのと、自分で作るのと、自分で考えるの労力の差は。で、ただ、そう、かつ、計算を理解してないと自分で答えは作れないので、まさしくこれですね。理解してないと答えは見つけ出せないです。で、1日1記事を書くにはほど遠いですが、まずはいいものを作るために理解すること、手を動かすことを徹底してます。そうですね。あんまり、そう、ここも落とし穴で、あんまりスピードを求めすぎると答え探しに行っちゃうんですよね。で、答えの切り張りだけで記事を作るっていうのが、まあ、確かに効率的には見えるんだけど、それだと、スキルが伸びていかないし、本当にいい記事っていうのは作れない。どっかでぶつかるし、チャット GPT に仕事を奪われちゃうと思います。切り張りだけで記事書いていったら。です。ありがとうございます。で、元の話に戻って、コンテンツビジネス難しいなって思った話です。今14分なんで、5分ぐらいで収めますね。で、なんでかなんですけど、3つスキルがいるからです。コンテンツビジネスには。まず、ウェブライターやってて身につくスキルって、集客なんですよね。集客。要は SEO 記事書きます。で、そこにアクセス集めます。です。で、これだけだと、売ることはできない。です。で、さらに、自分のコンテンツを売るってなると、3つ必要になります。1個は今言った集客ですね。で、もう2つ何でしょうか。です。自分のコンテンツを 売るコンテンツビジネスやるために必要なスキルです。1個は集客するスキル。これはウェブライターやっていけば SEO っていう手段で集客できるようになりますです。で、残り2つは、1個は多分簡単です。コンテンツを作る力です。コンテンツを作る力。もう、講義作ったり、本書いたりですね。まあ、あるいは別のなんか作ったりする力です。で、もう一個が、ちょっとこれ言葉が難しいんですけど、売る力って言ったんですかね。売る力。売る力です。要は、コンテンツビジネスって、コンテンツ作ります、で、集客します、売ります、で、この三つをやらなきゃいけません。で、どれか一個でも欠けると、ひどいことになる。強いて言えば、一番欠けてもいいのって、多分、コンテンツ作る力です。ここが欠けてても、集客できて売る力があるんだったら売れます。まあ、ちょっと、後々、詐欺だとか、信頼失ってってのあるかもしれないですけど、それでも、一応成り立ちはします、ビジネスとして。一方で、コンテンツは作れるんだけど、集客できないし、売る力もないってなると、成り立たないですよね。客捕まえられない。で、あと、あれか。売る力あるし、コンテンツ作れるってなっても、集客できないと、なんだ、スケールしないって言ったらいいんですかね。月に1本とかなら、それで売れるかもしれないけど、いちいち売る相手を見つけなきゃいけないから、です。で、本当に、コンテンツビジネスやろうとすると、この自分だけでやろうとすると3つとも必要になります。集客して、コンテンツ作って集客して売る。です。で、ウェブライターとして身につくのはこれのうち集客の部分だけです。で、ウェブライターとして提供できるのも普通はこの集客の部分だけ。SEO 記事書きます、アクセス集めますでおしまいです。で、これだけだと、実は売れないんですよね。だからアクセス集まりました。だけだと、クライアントには、実はメリットそんなになかったりする。です。で、そこで必要になるのが、まあ、集客とコンテンツ作る力なんですけど、これ、あれですね。主題は、コンテンツビジネス難しいって話なんで、なんで、ウェブライターとして、まあ、まずアクセス集められるようになりましたと、SEO 記事。そしたら、次に行くべきフェーズは、コンテンツ作るよりも、こっちです。売る力を身につけること。この売る力っていうのはどうやって身につけるかっていうと、広い概念で言うとマーケティングになりますです。マーケティング。です。で、なんで、そう、もう一度話戻すと、コンテンツビジネスやるための3つ必要で、ウェブライターとしては1個しか身につかない。それも SEO による集客しか身につかない。です。で、今私がやろうとしているモスの講義を売るのは、まず、私が講義作りましたと、自分で。動画講義。まあ、本もそうか。作れます。ユーデミで最高評価を、なんだ、出してる講座のうち半分に最高評価がつくぐらい。これ、あれですよ。そのジャンルで1、2本しかつかないですよ、最高評価って。でも SEO とかランディングページとか、それなりに競合がいる中で最高評価つける。だけのコンテンツ力ありますと。で、あと、SEO の力ですね。これは、そんなに実績作ってなかったんですけど、まあ、例えば、数本しか出せない記事で、これ関係ないな。まあ、そう、今回のメディアもそう。1万 PV のメディアを、まだ 10本ぐらいしか記事か書いてないかな。で、それ集客できますと。で、あとは、売る力ですね。これはライジャパで一番培えた部分かもしれない。もしかしたら。で、この3つが揃ってないとできないので、やっぱ難しいなって思いました。です。なんか自慢みたいになっちゃいましたけど。で、難しいから、そう、この3つを鍛えられる何か作れたら、すげえいいんだろうなと思いますけど、今私がやることはそこじゃないなと思ってるので、です。ということで、以上。最初の話に戻ると、最初の一人を見つけて、強制力を発揮する。強制力を発揮するでしたっけ？でした。で、今日は土曜日ですね。で、6月1日です。多分、5月の残作業がある方もいますし、あるいは昨日きっちり、綺麗に終わるってことはあんまないか。 まだ残作業ですかね。今日はきっと皆さん。です。で、残作業終わった後、ぜひやるといいのが、ショートカットキー覚えるとかそういう系ですね。その辺やっとくと、全体的に効率化されるので、それをやるといいです。で、もしくは、もう今月一番重いと思っている作業をさっさと手をつけちゃうことです。そうすると、この1ヶ月間、もやもやせずに、なんか不安じゃないですか。一番でっかい案件終わるのかどうかをずっと抱えてもらって。で、最初の1、2時間だけでも手をつけておくと、あ、なんとかなるなって部分までできるので、そこをやっとくのもおすすめです。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャポさんでした。